はい。では、皆さん、改めまして、こんにちは。はい。私がイグゼラでございますっていうね、あれですね。本日はですね、ライティングセミナー、ライティングマスターといったところで、遠いところ、ご足労いただき、本当にありがとうございます。まあ、皆さんにですね、ライティングのね、なんかコツというかね、そういったものをね、4時間かけてギュッと、皆様に、お伝えできればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、まあ、私と初めて会うよという方もいらっしゃいますよね。はい。の中でですね、じゃあ、なんでお前に、ね、何者やねんというところがあると思います。何者かは僕もわかんないんですけれども、まあね、ライティングといった意味では、どういったことでね、まあ、今のところ実績があるのかっていったところに、ね、軽く自慢じゃないです。軽くね、お話しさせていただいてから、中身に入っていこうかなと思います。まあ、イグゼロといった名前でね、まあ、やらせていただいておりまして、コピーライターですとか、まあ、文章を書くといったところですね、をやらせていただいてます。まあ、コピーライティングというのでしたら、まあ、とある商品とかサービスとか、そういったものというのを、まあ、依頼を受けて、で、それをどういうふうにお客様に、どんなターゲットに、どういうコンセプトで販売をしていくといいのかな、といったものも一緒に考えて、で、提案させてもらって、その文章を書くと。いうようなことをやらせていただいております。で、まあ、一番、ドヤ感がある、数字的実績っていうのだと、10日間で120億円というのが多分一番、ドヤ感がある感じかな、というふうには思っております。売上としてはね。はい。まあ、それ金融商品なんでね、金融商品は行くときガンと行くんですよね。はい、言ったところですね。あとは、そうですね、いわゆる、成約率というやつですね。成約率というのが大体、まあ、2%から3%。ね、お客様100人いたら、3人ね、買えばいいよみたいな、そんな世界だと思うんですけれども、なんですかね、私のやつで26%っていうね、のを出したことがあります。26%って言ってもね、4人に売って1人とかだとね、あれなんで、3万人とかに、3万何千人かに、告知をして、1万何千人かが買ったといったことなので、まあ、そこはドヤ感があるかなというような感じですね。別にドヤ感を出したいわけじゃないんですけれどもね。はい。あとはですね、まあ、あとは契約書を書いたりとか、あと、なんか柔らかい、そのまま、ね、あなたはそのままでいいんだよ、みたいなことも書きながら、ね、契約書でこういうことするんじゃねえぞ、みたいなね、そういうのも書いてたりとかですね、します。あとはですね、本ですね。いわゆるゴーストライターといったところでは、まあ、結構、まあ、有名な方、ミリオンセラーを連発されてる方の本を書いたりとか、いうようなこともやらせていただいておりますので、まあ、文章を書くといったところに関しては、ちょっとだけね、何か、お伝えできることがあるかなというふうに思いますという感じでございますね。はい。といったところで本編に入っていきたいなと思うんですけれども、ね、ずっと着てると暑いかなと思うんで、上着を脱がしていただいて、さっきまで脱いでたじゃねえかみたいな、そんなこともあるんですけれどもね。あとですね、できましたら僕マスクを取りたいんですけども、よろしいですか？はい、すいません。僕、飛沫が飛ばないタイプの人間なんで、多分大丈夫だと思うんですけれども、はい、やっていきたいなというふうに思います。はい。ではですね、じゃあ、早速の中身に入っていこうかなといったところなんですけれども、まあ、文章を書くとか、あとはまあコミュニケーション全般にも言えることなんですけれども、じゃあ、そもそもなんで文章を書くのかっていうね、いうところですね。まあ、自分の記録用とかいう話ではなくて、誰かに読んでもらうといったところですね。そういった時には、なんで文章を書くのかみたいなところですね。あとは、突き詰めて考えていくと、なんで我々はコミュニケーションをするのかというような話だったりします。で、それっていうのが、まあ、本当に突き詰めて考えていくと、私たちが何かを発信するときっていうのは、2種類、2つの、何ですかね、希望というか、2つの、目的のためにしか、話し、コミュニケーションしないんですね。それが何かというと、知ってほしいか、 知ってほしいとか分かってほしいですね。あとはしてほしいですね。どういうことか。まあ、こっちは、まあ、共感してほ、字が下手ですみません。共感してほしいか、あとは自分の何か、問題とかを解決とか、まあ、行動をですね、してほしいっていうために、私たちはコミュニケーションをとっております。どういうことかというと、例えば SNS で発信をするって言ったときには、何ですかね、いいねって思ってほしいですよね。こういった楽しいことがあったのは、楽しそうだねって言われたいし、ね、こういったことがあって本当にムカついてるんだ。それはちょっと嫌だねっていうね、共感がしてほしいっていうのはありますよね。ね、だからこう、まあよくね、友達、なんか、話し始めで、いやっていう風に入り始める人いるじゃないですか。ムカつきません？いや、それはさ、って。で、よくよく聞いてみると、同じこと言ってんじゃんみたいな。全然嫌じゃないじゃんっていうようなこととかがあったりして、そういうのは嫌じゃないですか。嫌っていう、お前が嫌っていうね、感じだったりすると思うんですけれども、はい。といったところで、分かってほしい、共感してほしい、そして知ってほしいという、ニーズが我々にはあると思います。なので、まあ、特にね、もう SNS とかがすごく分かりやすいと思うんですけども、もう、共感してほしいの嵐ですよね。すごい面白いことがあったんだとかさ、あとはちょっと寂しいのとか、ね、ちょっと、私の苦労がこういうのなのみたいなね、そういうのとかいろいろあると思うんですけど、大体共感してよ。欲しいというのがあると思います。はい。次、してほしい、ね、解決とか行動といったところなんですけれども、まあ、例えばですね、一番簡単なのは買ってほしいですね。あとは、なんだろうな、公園に来てほしいとかね。公園って言っても、何、近所の公園じゃなくて、舞台とかね、そういうふうに来てほしいとかいうことですよね。あとは、まあ、商品を買ってほしい、何がしてほしい。あとは、日常で言うとゴミを出してきてほしいとか。もうちょっと優しくしてほしいとかね。よくね、上司に言われて辛いですよね。はい。まあ、そういうことだったりしますよね。まあ、そういった、まあ、なんか、こう、してほしいといったことっていうののためにやってますよね。だから、なんか、おう、のび太、お前ちょっとジュース買ってこいよっていうふうに言うのは、のび太さん、僕のために、僕は喉が渇いておりますので、清涼飲料水を、買ってきていただけませんでしょうかという行動を起こしてほしいっていうのと同じような感じなんですよね。言い方の問題ですね。言い方の問題ですね。っていうようなことです。なので、多分、これとこの二つ以外で私たちが、発信することって、ないんじゃないかなと。ねえ。まあね、まあ人によってはね、なんか反論してほしいとかね、あるかも、僕をいじめてほしいとか、まあそれはそれで解決してほしいことだからね、いじめてほしいってことだからね、ってことだから同じなんじゃねえかな、みたいなふうには思うわけでございます。ね、まあ文章もですね、文章もコミュニケーションですので、これとこれしかありません。それは、まあ、日記とかは違いますよ。日記とか、なんかの記録とかは違いますけれども、人に対して何か文章をで何かを発信するって言ったときには、私たちは何か共感をしてほしいだったり、あるいは何か解決というかね、行動を起こしてほしいっていうようなことだけで、成り立っております。で、まあ、文章もね、それだけしかないんですけれども、で、文章は基本、まあ、私たちは、日本に住んでて日本語が使えますし、まあ、皆さんキーボードも打てるでしょうし、字も書けるでしょうから、基本、もう、好きに書いていいんですよ。はい、好きに書いていい、おしまいっていうふうになるとね、何のために来たんだみたいなのになるから、そうには言いませんけれども、基本的には、なんだろうな、そこまで難しく考える必要はないかなとは思ってるんですけれども、でもまあ読まれるためにね、相手に気持ちよく読んでいただくためにっていうのはあるこうね、コツみたいなのがあるので、その辺をね、こうシェアしていければな、なんていうふうに思うわけでございます。で、まあ好き勝手に書いてる文章でいいんですけれども、ある人が書いた文章はすごく読まれるけれども、ある人が書いた文章はあまり読まれないっていうのはあるじゃないですか。ね、程度の差はあってもね。で、それはなんでなのかっていうことなんですけれども、不思議だなと思うんですけども、
好き勝手に書く、こうね、してほしいとかしてほしいっていうのでバーって書いてたやつで、読まれない文章っていうのは、理解してもらおうとしてると読まれない。なんでよって、理解されるために書いてるのに理解してもらおうとするとなんで読まれないんだよって、何ウィニングゼロさんちょっと喧嘩売ってますみたいなね、そういう感じになるかもしれないです。そうではないですよね。理解をしてもらおうとするとうまくいかないですね。理解を、してもらおうというふうに、書いている文章は、大抵何も考えないで書くと理解してもらおうってなるんですよ。それはそうだよね。知ってほしいかしてほしいのかね。なるんですけれども、そうでは、それだと、文章として読まれる文章としてちゃんと工夫がされてるかっていうとそうではないんですよね。なので、理解を相手を理解してますよっていう、理解してますよ、あなたのこと理解してますよっていう文章だと読まれます。うん。自分勝手に喋る人って、うざいじゃないですか。まあ今ね、僕自分勝手に喋ってるんですけど、そうじゃなくて、自分のことを、あ、この人私のこと理解してくれるんだ、くれてるんだっていう人の、話には耳を傾けますよね。うん。で、この人全然私のこと理解しようと一つもしてないわっていう人に、俺のこと分かってくれよとか言われても知るかってなるじゃないですか。ね。で、なんかこれこれしてほしいんだけど、いや、絶対やらないって。むしろあなたが言ったからやらないってなるじゃないですか。すごい嫌な人みたいになってますね。っていうふうになるので、なので文章の時も、理解をしてもらうんですよ。最終的には理解をしてもらうんですけれども、こっちの都合でバーって言ったところで、うまくいかないんですよね。で、私もやっちゃうし、皆さんもやっちゃうし、全員なんですけど、自分が情熱をがあるものであればあるほど、やっちゃいます。分かって、この良さを、みたいな。分からんってなるんですよね。いいのかもしれないけども、それはあなたの都合だっていうふうになっちゃうので、特に、だから、仕事で依頼されたもの、依頼されたものの中で一番うまくいくのは、その時初めてその商品を知って、で、ああ、なるほど、やっぱ、あ、それは確かにいい商品だなっていうふうに思ったやつはうまくいきます。なので、私が一番売り込むのが下手なのは自分のことです。うわ、すごいセミナーだよって言いにくいな、俺、みたいなふうになりますし、ね、言ったことだったり、自分がすごく詳しいことに関しては、ちょっと、思いが入ってしまうので、知ってほしい、してほしいってなっちゃうので、ちょっと難しくなります。うん。なので、コンテンツメーカーとマーケターっていうね、例えばセミナー講師とそれを売る人とか、この商品作った人とそれを売る人っていうのが、分かれてる方がうまくいくんですよね。だから私の場合は、自分のそのコンテンツとか商品っていうのを、持っているコンテンツメーカーである、方もあり、それもありますし、売るというマーケティングをするっていう方、両方の立場をやってて、両方の知識があるはずなのに、自分で一人二役できるからとできないんですよ。それで、私のね、商品とかセミナーを販売してくれるときに、こういうふうにした方がいいですよって。あ、いいこと言うねって、イブさんから教えてもらったんですよっていうことが結構あったりして、ああ、うん、そうだよね。コンテンツメーカーになるので、どうしてもね、こうなっちゃったりとか、逆に遠慮しちゃったりとかでね、うまくいかなかったりするといったところがありますという感じですね。はい。なので、ライター、別に皆さんライターになるわけじゃないと思いますけど、文章書きとしてうまくいくのは、他の人にですね、誠実な関心を持つことでございます。誠実な関心ですね。いやらしい関心ではありませんね。誠実に、この人は本当にいい、この人っていうのはお客様ですね。お客様とか読んでもらう。 くれる人に誠実な関心を持つこと、どういった気持ちで読んでくれてるのかなとか、この商品が欲しい人っていうのはどんなことに悩んでるのかなとか、どういう日常なのかなっていうことを、フラットに、フラットに誠実に関心を向けると、言葉が出てくるんじゃないかなって思います。で、逆の立場で、この人は自分に対して誠実な関心を向けてるかどうかってわかるじゃないですか。うん。なんかすごいいいこと言ってるけど、なんか手ぐすに引いてないみたいな人っているじゃないですか。ね、そういうのだと怖いってなりますしね。ね、すごい。ね、いや、何もしないから、そう、何もしないからって言われたら嫌じゃないですか。怖いよってなるじゃないですか、ね。そういったこともあると思いますので、誠実な関心を向けるっていうのがね、すごく大事なのかなといったことですね。なので、理解をしてもらう前に、あなたを理解してますとか、あなたを理解しようとしてますっていう、ことをやると、うまくこう、なんですかね、エネルギー循環が起こるというか、そういったことがあるのかなというふうには思います。はい。で、まあね、関係性が深い人だったら、なんだろうな、相手が、もうお互いに結構理解があるな、みたいなね、お友達とかね、ご家族とかだったらね、いいんですけれども、それだったら別にそんなにすごい考えなくてもいいわけですね。だからね、なんか、すっごい仲がいい人に対して、いや、なんか、すごいキャッチコピーみたいなのを作って、ね、なんかね、あなたの人生を一瞬で変える悪魔のカンニングペーパーがあるんだけど、とかいうふうに言ったら、お前どうしたんだってなるじゃないですか。そういうふうになると困るっていうね、そうじゃなくてねえでいいわけですよ。ね。なので、そういったね、ことの関係性の深い人だったら、ね、全然いい。いきなりね、自分の。だから、関係性ができてしまえば、聞いて、とか、うん。これやっといて、でもいいわけですよ。ただ、何の関係性もない、関係性が薄い人に関しては、あなたを理解してますっていうメッセージファーストでいうふうにやるのがいいんじゃないかなというふうには思うわけでございますよね。うん。といったところでございます。はい。